私はそこにいましたという、メッセージ台で吉高牧師により宣教をいただきます。
皆様おはようございます。 おはようございます。神の一人子が誠に人となられて私たちの間に使わされる、神様の御心、あるいは神様というご本質が人の姿を取るときに、どのような人間の姿を取ることがふさわしかったんでしょうか。皇帝や王様のように人々の上に君臨する姿ならば、神様の御心は最も正しく現れたんでしょうか。神様は人間を支配し、人間から使えられることを望んでいたんでしょうか。いいえ、そうではありませんでした。あるいはお医者さんの姿だったら御心がふさわしく表せたんでしょうか。教師のようだったら分かりやすかったんでしょうか。政治家だったらよかったのでしょうか。宗教家ならそれらしいのでしょうか。そうではなく、神様の御心、神様の思いが私たち人間の中で徹底的にリアルに姿を取るとするならば、それは全ての人間の足元にひざまずいて、その汚れを拭うしもべ、奴隷の姿以外はありえなかったのです。神様の御心、神様のご本質が愛であるからこそ、しかもいわゆる優しい寄り添いというような単なるそういうことではなく、徹底した愛、すなわちその人がどうであっても神様ご自身の手の中に受け入れようとする愛であったからこそ、またその人がどんな状態であったとしてもそこに共にいるという愛であったからこそ、しもべの姿を取るしかなかったんです。この徹底した愛が生まれるのにふさわしい場所は、貧しさの極地である家畜小屋、餌箱の中でしかなかったし、この徹底した神の愛が歩む道は、苦しみを生きている人々をつぶさに訪ね歩く旅空にしかなかったし、この徹底した愛が死ぬ場所は、人間が死ぬ場所としては最も屈辱的で苦痛を伴う十字架という処刑場でしかありえなかったんです。神が人の姿を取るならば、神の愛の御心が肉体になって生きるならば、イエス・キリストのご生涯の姿がその姿だったんだと聖書は私たちに証しをしています。そしてこのイエスの会話桶と十字架につまずかないものは幸いだと聖書は呼びかけています。十字架のキリストこそが神の愛の徹底性を示しています。最も孤独な場所、最も悲惨な場所、最も残忍な場所、最も冷酷な場所に張り付くほどまでに貫徹された、徹底的に貫かれた神の愛、それが十字架のイエス・キリストが指し示している神の愛なんです。そしてその苦しみにあえぐキリストの十字架のふもとに、そこに私もいたのであります。黒人霊歌に次のような歌詞の歌があります。君もそこにいたのか、主が十字架につくとき、ああなんだか心が震える、君もそこにいたのか。私がそこにいたんです。十字架を私と無関係だと考えるのは、実は神の愛が私と縁のないものだと考えることを意味しています。神の愛が私に注がれていると信じたい人は、それは同時に神は十字架において 私と関係してくださったんだということを思い知る必要があります。神は私を愛してくださっている、それは嬉しいけれども、キリストの十字架と私とは直接には関係はありません。そのように神様の愛を切り張りすることはできないんです。マタイ福音書が報告しているイエスの受難の記事にも様々な人間の姿が描かれています。例えば今日お読みしたところではありませんが、その手前のイエス様の裁判の場面には次のような登場人物が出てきます。いろんな思惑を持って集まってきています。ローマの総督ピラト、罪状を吟味し判決を下し、場合によっては罪人、罪人を放免することもできる、そういう裁判官という立場からイエスに尋問をしているピラトがいます。罪を咎め、罪人を告発する検察官のような立場でイエスを法廷に突き出した祭司長、律法学者、長老たちがいます。日頃の鬱憤と刺激を求めながら、自分たちの期待を満たすことができなかったイエスに向けて、その矛先を向けて鬱憤を爆発させていく群衆がいます。命令とあらば事の意味を考えることをせず、侮辱と蔑みと暴力を持って被告人にリンチを加えていく、ただ残忍を楽しんでいるかのようなローマの兵隊たちがいます。しかしいるべき人々がいません。弟子たちです。その弟子たちはとっくに逃げ去っていました。これらの人々がイエスを取り囲み、イエスを裁く裁判を作り上げていました。裁判長がピラトで、検察官が律法学者、祭司長たち、陪審員が群衆で、刑の執行人がローマ兵です。これらの人々に取り囲まれた裁判、それが神の子を裁いた裁判だったと聖書は私たちに残すのです。これが救い主を審問した人間の裁判だったと聖書は私たちに書き残すのです。ある人々は悪意を持って、ある人々は危機感や緊張感を持って、ある人々は興奮に駆られて、ある人は面白半分にイエスを取り囲みました。聖書はこの場面に人間世界の拭いがたい罪の姿を描いています。そこに私もいたんです。彼らはイエスの罪状作りのために議論をします。イエスの行為と言葉、それが死に値するかどうかを審問しました。免罪できるかできないか、酌量の余地があるかないか、どのような刑罰が妥当なのかと興奮してお互い攻防を繰り返しています。総督ピラトは何度かイエスを擁護しようとしていますが、それとてイエスの言葉や振る舞いに尊敬の念を抱いていたからではありません。ユダヤの告発人たちの陰謀が忌々しかったからです。また植民地のユダヤを治める責任者として、なるべく丸く収めたいという気持ち以外の何者でもありませんでした。ですからピラトの擁護は何の役にも立たなかった。結局悪意と鬱憤晴らしの欲求にイエスを引き渡していったんです。人間たちが神の子を、救い主を葬るために作り上げた裁判の場とはそういうものでした。しかしイエスが十字架に歩まれたのは 人間による人々の決定のようですけど、しかしそうではありません。イエスが十字架に吊るされたのは神様のご決意によってです。イエスはゲッセマネの沈黙、ゲッセマネの暗闇の中で、神の沈黙の中に聞き取った神様の意思に従って十字架に進んでいかれるんです。人間が神の一人子を十字架に貼り付けた、それは一方では明白な事実なんですけれども、そこには神がその一人子を十字架に捧げられる決心をなさったという神の御心があります。イエスはすでにエルサレムに登ってくる時からその神のご意志を生きておられました。さらにゲッセマネの苦悩の、あるいは苦悶の祈りを通して、この杯が父なる神の意志であることを定め取り、その杯をイエスは受け取っておられました。ピラトは裁判の場でイエスが一言も弁解しないことを不思議に思ったと思います。確かに何一つ言葉がありません。弁明、訴え、命乞い、呪い、無念の言葉、そうした人間としてはありそうな、あるべき言葉が何もありません。不思議にさえ感じます。まさしく十字架は人間の思惑と人間の決定の結果だけなのではなく、神の御心であり、神の意志への服従を心に定めたイエスが選ばれた道だったのです。それゆえ主イエスご自身も沈黙なさるのです。そこにはただその苦い杯を受け、茨の冠を受け、貼り付けられて死ぬという静粛な厳しさがあるのです。マタイの報告する、マタイ福音書が報告する十字架の場面にも人々の姿が描かれています。罵る人々の様子です。しかしここでも神の沈黙、イエスの沈黙は貫かれています。神の子なら自分を救ってみろ、十字架から降りてこい、他人は救ったのに自分は救えないのか、十字架から降りるがいい、そうすれば信じてやる。神の御心ならば今すぐ救ってもらえ。沈黙している神と神の一人子に浴びせた人間の言葉がこのようなあまりにも汚らしく残忍で傲慢な言葉だった。自分の欲望の中から神を見たい、神を見せろと要求する人々、自分の思い通りの神を要求している人々、人間にとって価値がある神を求め、役に立つ神を呼び戻そう、呼び出そうとしている人々、自分が神を見定め、自分が神を認定してやろうとしている人々、神を従えようとし、その結果神を見失い、神を捨ててしまっている人間の姿、そこに私もいました。今も私は時にそのような心で生きることがあります。そのような人間を愛し抜くために神が苦しんでおられた、それがイエスの十字架の光景です。神を罵る人間の前で無力にも沈黙を貫かれる神、屈辱を浴びせられている神、神は苦しんでおられます。神を捨てる、神を捨てていく世界を それでも受け入れ、その世界とご自身を和解なさるために沈黙を続けられる神。しかし世界にとって決定的に新しいことがそこから生じたんです。神と共に生きる、今日はその生き方の深みを考えさせられます。神と共に生きる、口で言うのは簡単ですが、それは私たちの生きる現代、私たちの生きるこの世界で神の沈黙を聞きながら生きることでもあるのです。不条理や理不尽の絶えない世界です。神の不在を強く感じます。神なんていないと言い切ろうとする世界と言えるかもしれません。あるいは神がいるなら〇〇してくれ、そうすれば信じてやると言いのけている世界。神の声があたかも響いていないかのようなこの世界の中で、それでも私たちは神の前を生きていくんです。神の沈黙の世界を生きていく、しかし神の前で生きている。神を拒絶する、そんな人々の声ばかりが聞こえてくるし、自分自身も神を証明したり明かしたりすることができないし、そんな弱さしかない。つまり神の沈黙が漂う日常を私たちは生きる。しかしそれは神の前に生きる、神と共に生きるとは苦悩が伴うことです。しかしイエスが十字架を生き抜かれた姿こそ、神の沈黙の世界を神の前に生き抜いた姿ではなかったでしょうか。イエスが決定的に生き抜かれたその態度、この信仰こそが、言うならば人間が作り上げているあらゆる宗教との明確な相違点、違うところです。人間が持ちがちな信仰、あるいは作り上げてきた宗教は、人間が困った時に実際この世にあって、この自分の現実に対して神の力を示そうとする態度です。自分が陥っている境遇に神が無理やり引きずり込まれて一役に担わされるんです。しかしそのような神はすぐに何かをしてくれる神ですけれども、そのような沈黙をしない神、すぐに何かを喋り始める神は、実は人間を本当に苦しみから救い出すことなどできないんです。またそのような神信仰は人間を本当の意味で成熟させることはないと思います。真理を真理とし、愛を愛とし、希望を希望とし、現実の苦しみを現実の苦しみとしていくことができる人のことを、成熟した人間と呼ぶことができると思います。しかしそのような成熟した人間にとって、この世を生きるのは苦しいことです。この世は苦しみに満ちているのではないでしょうか。けれどもそれでもやはり大切なことは、苦しむべきことを苦しむことのできる人間として生きるということです。罪を、人々の無関心を、敵意を、暴力を、不当な支配を、本当に苦しんでいくことのできる人間、そのような人間こそがこの世界に大切な人間なのだと思います。そしてそういう人間、そういう人間性が 本当に求められている時代ではないでしょうか。神様は人間をそこへと人間に呼びかけているのではないでしょうか。それこそが十字架を選ばれ、十字架を定められ、沈黙の中に人間を贖い保うた神のメッセージであり、沈黙の中をあなたは私の御心を聞いて生きよと、そのように呼びかける神の人間への期待なのではないでしょうか。十字架を見上げる生き方、そこから新しい人間が作られるんです。神の前を生き、神と共に生きる本来の人間の姿はそこに作られていくんだと思います。私たちは十字架のふもとにいました。そして私たちは神に許されて受け入れられました。ですから私たちは今も十字架を見上げるところで生きていきたいと、そのように思うんです。お祈りをいたします。主よ、あなたの沈黙の中にこそあなたの本当の御声が響いていたことを心に留めさせてください。沈黙はあなたの不在ではなく、沈黙こそがあなたの深い愛の声であったことをイエスを通して信じさせてください。そして今、人間の混迷と暴力のただ中にあなたの沈黙ではなくあなたの声を聞き取ることのできる私たちでありますように。神はいないと絶望してしまわず、一つ一つの苦悩の中に共に苦しんでおられ、その人間を贖い取ろうとしておられるあなたの思いを聞いていくことができ、そしてあなたの思いに沿う生き方へと働きかけていく私たちでありますようにお願いをいたします。1年間戸惑いの中を歩みました。なお私たちの礼拝の歩みを憐れんで守ってくださったあなたに感謝をいたします。離れていた分出会いが嬉しく、会うことができなかった分出会いが待ち遠しいです。主よ、どうか私たちを常につなぎ止めてくださり、共に歩む者へと導いてくださいますようにお願いをいたします。あなたが先立っており、またあなたが後ろから私たちを支えていてくださったことを一年を振り返り心より感謝をいたします。そして今日礼拝に続く総会で一つ一つの歩みを確かめながら、そこにあったあなたの御心御業を仰ぎ拝し感謝を捧げ、さらにその感動を持って2021年度の歩みをあなたの前に捧げていこうとしていますから、今日の総会をどうか祝福していてくださいますように。今日ここに集められ、またリモートでご一緒につながれたお一人お一人の一週間の歩みを導いてくださり、復活の朝の礼拝にともともに参与することができるように導き守ってください。これらの祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。